お読みいたします。ですから、兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。宣教です。戦いの中を生きるキリスト者と題しまして、大高牧師に宣教していただきます。
お祈りいたします。私たちの憐れみ深い父なる神様、父という名前を心から賛美をいたします。あなたのご降誕を待ち望むアドベント第二週日の時を持つことが許され、心から感謝をいたします。私たちは罪と滅びの中に生き、自己中心的な歩みを続けておりました。そのような私たちを憐れみ、御子イエス様を遣わし、恵みによって救い出してくださったことを覚えて心から感謝をいたします。そして私たちをあなたを礼拝する者へと変えてくださり、このように毎週あなたを礼拝することができる特権と恵みをお与えくださり、ありがとうございます。私たちの教会には、教会に行きたいという思いを持っていても、健康が試みられて礼拝に来ることができない方がおられます。主よ、あなたが癒しの御手を差し伸べてくださって、その方が回復し、同じ場所であなたを礼拝することができますように。また人生の分岐点に立っている兄弟姉妹もおられます。主よ、どうかあなたが御手を持ってお導きくださり、あなたがこれが道だ、これに歩めとお声掛けくださり、あなたが望んでられる道を喜んで進むことができるように助けていてください。父なる神様、すぐる一週間、私たちはあなたが置かれた場所で生きてまいりました。その中にあって、喜びもあれば、悲しい出来事もありました。中には、教会に、重い体と心を引きずるようにして来ている方もおられます。主よ、今この時、あなたが御言葉を持って力づけ、勇気づけ、新しい力を与えてくださいますように、様々なことに傷つき、痛みを覚えておられる方々の上に、あなたの豊かなお慰めがありますように。また、諸教会の礼拝も同じように祝福してくださり、あなたの御言葉がまっすぐに混ぜ物なく語られ、あなたの福音が全世界へと広められますように。御言葉を持って語りかけてくださる神様、私たちも今からあなたの御声に耳を傾けようとしております。どうかこの時、豊かにお語りください。御霊様がこの場所を支配し、語る者の口を清め、聞く者の耳をお開きくださいますようお願いをいたします。御言葉を待ち望み、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまお読みいただきました12節は、ですから兄弟たちよというふうに始まります。この12節は、ですから、始まっておりますから、結論を述べようとしていることがわかります。前で語ってきたことを踏まえて、結論を語ろうとしています。では、その前で何が語られてきたか。それは、肉と御霊が対比されて語られていました。特に5節、6節もそうですし、7節、8節では肉について語られました。7節8節では、肉の思いは神に敵対し、神を喜ばせることができない、とあります。一方、9節からは、しかしと始まって、御霊について語られていきます。特に11節では、御霊が住んでおられるならば、復活の命が、永遠の命が約束されていることが語られました。 そのことを語ってきた上で、12節で結論が語られます。12節をお読みします。ですから、兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務ではありません。パウロは、私たちには義務がありますと。そう語ります。ここで義務と訳されている言葉は、主の祈りの中で、負い目というふうに訳されています。負い目、つまりは借金、負債です。そのような言葉が使われ、ここでは義務というふうに訳されています。その義務について、パウロは、肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません、とそう語ります。つまり、自己中心に生きることではない。神を無視して生きることではない。アダムから受け継いだ罪の性質のまま生きることではないということです。ところで、先ほど義務という言葉は、負い目、負債、借金とも訳すことができると申し上げましたが、なぜ負い目という言葉がここで使われているのか。それは私たちが救われる前の状態から考えていけばわかります。私たちは救われる前は肉に従って生きてきました。自分を中心にして生き、神様を悲しませる生き方をしてきました。その私たちが一方的な神様の恵みによって救い出された。行いによるのではなく、信仰によって、ただ神の一方的な恵みによって救い出された。イエス様の十字架によって救い出されました。無償で、与えなしで、ただで。その私たちは、無償で救いをいただいて、ただで救いをいただいて、あとはもうそのままやりたい放題生きるのか。当然そうではありません。神様が、豊かな恵みを持って私たちを救い出してくださった。その私たちは、神様に対して、ある意味において、負債を負っているのです。恩義がある。それを義務がある。だからこそパウロは、そのような借金を意味する言葉をここで使っています。そしてその義務とは、肉に従って生きることではないと語ります。パウロは13節の前半で次のように続けます。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。パウロは肉に従って生きるならば、その末路は、最後は死が待っていると語ります。自己中心の生き方、神を無視した生き方の最後は死です。それは8章6節とも重なります。肉の思いは死なのです。永遠の死、つまり滅びです。私たちは今日、このパウロの警告に耳を傾ける必要があります。真剣に受け止める必要があります。聖書は、はっきりと死が待っていると、そう語ります。その死が待っていると言われている歩みを続けてはいけません。そこから向きを変える必要があります。世の中を見ますと、聖書と逆のことが言われます。自分がやりたいように生きればよいではないか。自分の進むべき道を、自分の信じた道を、進んでいけ。そう言います。もちろんその考えは、部分的には合っているでしょう。しかし、もしその本人が肉に従って生きているのならば、その生き方をすべて肯定し、そのまま進めばよいなどというのは、キリスト者としては無責任です。聖書は、 肉に従って生きる道は、自己中心に生きる道は、死に至る道だ、と、そう警告しています。その道に生きていることに対して、まあまあどうぞどうぞその道を自信を持って進んでください、と。そう言えるはずがありません。あなたはこの聖書の警告を今日どのように受け止めるでしょうか。まさに自己中心的になり、ああそうですかと、私は私の道を行きますと、そう言うでしょうか。聖書の御言葉は徹底して愛なんです。聖書の神はもう徹頭徹尾愛の神です。人間が誰一人として滅びることを望んではいません。誰も死んではいけない。聖書は恵みの道があると語ります。命の道があるとそう語る。繰り返しますけれども、聖書は、神はもう徹底して愛です。だから自分の好きな道を行ったら良いなどと無責任なことは言わないんです。そこは死に至る道だから引き返しなさいと優しく語りかけてくださる。自分の道を歩むのではなくて、神の道を、命の道を歩みなさいとそう招いてくださる。旧約聖書の中には、神の警告を無視した結果、悲しい結末を迎えたケースをいくつも紹介しています。カインはアベルを殺しました。ロトの妻は後ろを振り返るなと言われたのに、振り返った結果、潮の柱になりました。イスラエルは戦いに行くなと言われているのに行った結果、敗北しました。また同じイスラエルは、偶像礼拝をやめるように預言者たちに警告されてもやめなかったために捕囚に遭いました。聖書の警告を、神の警告を侮ってはいけません。真剣に受け止めなければいけない。聖書は、肉に従って生きるならば死だと告げます。その警告を私たちはしっかりと真面目に受け止めなければいけない。では肉に従って生きるのが死ならば、私たちはどのように生きたらよいのでしょうか。聖書はその答えについても語ります。13節をもう一度読みします。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。パウロは、肉に従って生きるならば死ぬことになると語りますが、しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますとも言います。十二節では、私たちには義務がありますと語りましたが、その義務というのは、御霊によって生きるということです。私たちが御霊によって、御霊に従って生きる。この十三節の後半は、なかなか強烈な書き方がされています。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、殺すという言い方は、まあなかなか強烈です。激しい書き方です。しかしここに、キリスト者の霊的な戦いというものを見て取ることができます。キリスト者になるということは、クリスチャンになるということは、残りの人生がぬるま湯のように、寝る前にこう浸かるかのように気持ちよく生きていけるわけではありません。むしろ激しい戦いにさらされることがこの表現からもわかります。その戦いとは罪との戦い、肉の思いとの戦いです。 間違っても特定の人が敵なのではなくて、その背後にいるサタンであり悪魔であり悪霊と呼ばれる存在が敵なのであって、その人自身が敵ではないということを私誤解してはいけません。キリスト者は救われて神のもの、神の子供とされる。それによって聖霊が内住することになります。うちに住んでくださる。では聖霊が内住することによって罪が全くなくなるかといえば、そうではない。聖書は、私たちは救われたならば罪の支配からは解放されると言います。しかし罪が全く消えてなくなったわけではありません。ですから残留する罪と、私たちのうちに残っている罪との戦いが始まります。救われる前は罪のままに生きてきました。自分が進もうと思う道を進んできました。しかし十字架によって救い出された。そして聖なるものとされた。すると神の聖なるご性質と合わない罪というものが気になるわけです。神の聖なるご性質に合わない罪が自分の中にあるために、その罪を取り除きたいという思いが私たちに出てきます。それがいつも言うような聖化です。聖なるものとされていくという聖化。クリスチャンは救われたら終わり、洗礼受けたらはいおしまい、どうぞまた天国にご自由にということではないんです。救われてから、むしろ始まってキリストに似たものとされていく過程をたどることになります。その中にあっては罪との戦いが始まるんです。パウロは13節で体の行いという表現を用いています。聖書の中では珍しい表現です。肉の行いと同じ意味でありましょう。ガラティア書の5章19節以下に記されている行いです。そこには次のようにありました。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。とガラテヤ書の5章19節にあります。私たちはこういった肉の思いとの戦いがある。その肉の思いを殺していく。相手は、サタンは私たちをキリストの愛から引き離そうと戦いを挑んでくるんです。イエス様を信じようとしている求道者の方はよく知っているかもしれません。イエス様を信じようとした途端、それをさせないようにする力が強く働く。時に伴侶が、時に家族が、時に友人が反対者になる。また反対がなくとも、様々な誘惑が起こる。その人に適したと言いましょうか。その人の弱点をつくような誘惑が用意される。私自身も献身を志したときに、ちょっといい部署に移動しませんかっていう話が突然来る。イエス様を信じて生きていくということは、有形無形の戦いにさらされるんです。敵は最後の最後まで私たちを神から引き離そうとします。そして自分と一緒に滅びへと向かわせようとする。そのような戦いを経験しておられるでしょうか。むしろ一度も戦いを経験していないのであれば、それはそれでおかしいとも言えます。このように妥協し続けているのかもしれません。戦いを、葛藤を経験しているということは、あなたがキリスト者であることの証拠でもあると言えます。またもう少し御霊によって生きるということを考えてみる必要があります。御霊によって生きるということを何か抽象的な概念、頭の中で何か適当にパッと起こっているようなこと、そういう抽象的な概念にしてはいけません。しかし目に見えない御霊なる神様のことなので、いまいち まあ、つかみにくいというところも正直なところかもしれません。イエス様だと言われる絵でも目の前に置いて、ねえ、イエス様って語りかけてる方が、なんかイエス様の御臨在があるかのような気持ちにはなるかもしれない。御霊によって生きると口で言うのは簡単ですが、正直なところ、こう分からなかったりする。自分自身のことを顧みても、時々牧師でこういうこと言ってるけども大丈夫かなってこういろいろ考えてみたりもこうするわけです。しかし、では逆に、御霊の働きが全くないかといえば、そんなこともないということもまた事実です。御霊の働きが皆無かといえばそうではない。罪を示されるということがあります。御言葉を理解する恵みに預かることができます。特に説教者は、まあ、こうやってローマ書ならローマ書を順々とこう公開説教していきますと、ここからこう何が出てくるんでしょうかっていうような、そういう不思議とこう分かんないなと思う箇所にぶつかることがあります。しかし丁寧に御言葉に耳を傾けていきますと、こう不思議と教えられるということがある。それはまさに、御霊なる神様の、聖霊なる神様の御助けであることを覚えます。そうであるならば、やはり御霊の働きは存在している。確実に行われている。別に御霊なる神様は、アラジンの魔法のランプのように、こすれば出てきて、目に見える形で助けてくれるわけではありません。視覚的に、目で捉えることはできない。目に見えない神の自由な働きがそこにはあります。御霊によって生きるというとき、私たちはまず聖書が語る事実に立つ必要があります。聖書が語る事実。それはイエス様を救い主として信じている人には聖霊が住んでおられるということです。また求める者には聖霊を与えてくださると約束されていることです。サタンは、この世の霊は、そのような聖霊の恵みなどないかのように囁きます。目に見えないものを疑わせる。神の愛を、聖霊の恵みを疑わせるのがサタンの役割、サタンのやることでもあります。私たちは、目に見えるものは受け入れるけれども、目に見えないものについては、もうことのほか弱い。だから簡単に偶像を作ってしまうわけです。イエス様が髪長いかどうかもわかんないのに、茶髪かどうかもわかんないのに、イエス様の絵を描いてみたりするんです。なので、御霊の働きというものも疑ってしまう。しかし私たちは、まず聖書の事実に立つ。それは、漏れなくキリスト者には、クリスチャンには、聖霊が与えられているという事実です。そしてその聖霊によって私たちは作り変えられていく。それは確実に私たちのうちに起こっていることなのです。例えば、イエス様を信じる前までは罪だとは思わなかったことが、イエス様を信じた後に罪だというふうに思い始めるということがあります。以前は当たり前にやっていたことを、あ、ダメだっていうふうに、罪だってこう思い始めることがあります。それはまさに聖霊の働きです。でもそれが別に意識せずに、ファンファンファンって言って聖霊が、あ、ダメだよって言ってくれるわけではない。でも意識せずに自然と芽生えたように感じる。実は聖霊の働きによるのですが、あまりにも自然にそのような感情が出てくる。それくらい聖霊の働きは自然になされていく。そのため多くの人は、キリスト者は気づいていないということが多い。そして聖霊の働きなんてないかのように感じてしまう。しかし私たちのうちに確実に聖霊なる神様は働き、技を成してくださっています。 またこのローマ書の8章13節では、御霊によって体の行いを殺すという表現が見られます。御霊によって体の行いを殺す。具体的にどういうことでしょうか。これと似たことについて、パウロだけでなくて、私たちの主もイエス様も、なかなかこう強烈な表現を使っておられます。ちょっと一箇所開いて、マルコの福音書を開いて確認をいたしましょう。マルコの福音書。マルコの福音書の9章。42節から47節ですけれども、パウロだけでなくてイエス様も、9章の、マルコの福音書の9章42節から47節。新しい聖書ですと86ページですけれども。マルコの福音書の9章42節から47節をお読みします。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。これは、イエス様が時々使われる誇張表現が用いられています。弟子たちがみんな片手片足、片目なかったかというと、そういうことでもないことからします。文字通りやんなさいっていうこととは違うわけですね。文字通り行いなさいということではなくて、それほどまでに断固として罪との関係を断つようにということが言われています。手がつまずかせるならそれを切り捨てろと。実際に切り捨てるわけにはいきませんから、誇張表現なわけですけども、それほどまでに断固として罪と戦いなさい。罪との関係を断つようにということが言われています。ローマ書に戻っていただいて、パウロは、御霊によって体の行いを殺すように言います。このことについて、御霊によって体の行いを殺すということについて、船木純一先生はご自身の本の中で具体的にこう説明をされています。そして実はこれは私たちが行っていることです。それは、悔い改めです。悔い改め。私たちは救われてもなお罪を犯します。その時に、その罪を十字架のもとに持ってくる。つまりイエス様のもとに持ってくる。そしてその罪を祈りの中で告白し、罪から離れる。罪を捨てる決心をしていく。体の行いを殺すというのは、罪を断つと言い換えることもできます。罪を断つ。罪を捨てる。そして肉の行いを捨て、神の御心に生きる。神の御心を選び取っていく。それはまさに戦いです。罪との戦い。神の御心を選び取る戦いです。罪は、誘惑は、あからさまな形では入り込んではきません。静かに入り込み。それを居座らせると、だんだんと幅を利かせてくる。罪は囁きます。一度きりだから。世の中では不倫の問題が大きく取り上げられています。ほぼ連日のようにと言ってもいいかもしれません。先日もどこかの市長が辞任を表明しました。大抵の大人は知っています。不倫がダメだなんていうことは大抵の大人は知っています。しかしそれでも職業を失ってでもやってしまう。それは不倫だけではありません。薬物の問題もそうでしょう。 覚醒剤がダメだなんていうことはもう誰もが知っています。しかしその人の弱さにこうつけ込んでくる。罪の力は非常に強い、そして巧妙です。その罪に対して一人で立ち向かうことは不可能です。そこには御霊の力が必要なんです。御霊によって清めていただく以外にない。このパウロが使っている体の行いを殺すという作業はまさに聖化の歩みです。そしてそれは楽な作業ではありません。相手が戦いを挑んできます。罪が牙を剥きます。そして私のうちにも罪がありますから、その罪は楽な方にとか快楽の方を求める方に行く。その戦いに勝利するのは御霊の助けなしではできません。相手は寝ているわけではないんです。こちらに向かってくるんです。ですから罪という敵を御霊によって殺していく。そのようにしつつ聖火の歩みは続いていきます。ある時は勝利し、ある時は敗北を期することもあるかもしれません。勝利の時には感謝し、敗北の時には素直に悔い改めていく。その結果、パウロは13節の最後で言います。あなた方は行きますと。ここで行きますと訳されている言葉は未来形です。永遠の命へと至っていく。永遠に生きることになる。死んでもなお生きる。先ほどから申し上げている通り、クリスチャンになったらのほほんと生きられるわけではありません。イエス様があらゆる誘惑に遭いつつも復活の命へと至ったように、私たちも戦いの中を歩むのです。そして永遠の命に至る。今日の説教題は、戦いの中を生きるキリスト者としました。私たちは肉に従うか、御霊に従うか、その戦いの中を生きています。御霊に従うということは、抽象的な、関連的なことではなくて、非常に具体的なことです。頭の中で従ったつもりになっていたり、口で御霊に従って生きていきましょうと言っていれば生きたことになるわけではありません。実は、非常に、具体的な日常の営みの中での選択にも関わります。口で言ってればそれで御霊に従ってますねっていうことではないんです。日常的にじゃあどう生きるか、どう選択するか。先日ある方が私にこう言ってこられました。先生、今度の礼拝ですが、私はかくがくしかじかお休みさせていただきます。それに対して私は、礼拝の重要性を含めて意見を申し上げました。まあ、私はその方を信頼していましたから、少々強く言ったかもしれないな、と、後で思いましたが、まあ、その私の意見というものを伝えました。そしてその夜に、その方を覚えて祈りました。すると翌日、その方が私のところに来て、先生、やっぱり礼拝に出ることにしました。家に帰って反省しました、とその方はこうおっしゃった。それを聞いてすごく嬉しく感じた。それはその方が御霊の働きに、御霊の促しに素直に応じられたから、私の命令に従ってくれたからっていうことじゃないんです。御霊がその人のうちに働いてくださった。真摯にその御霊の内なる声に耳を傾け従われた。その方がそういうふうに感じたとは、感じたかどうかは私は知りません。それが神の前における謙遜な生き方だと思いますね。世の中は神様を選び取らせないようにする誘惑をいくつも、しかも巧妙に上手に仕掛けてきます。まことしやかな形で仕掛けてくるんです。そのような戦いの中を私たちキリスト者は生きています。先ほど申し上げたように、救われたら簡単にもう全てがもう順調にうまくいくわけではないんです。 戦いの中に置かれる。それは少し大げさに言うならば、命をめぐる戦いだとも言えます。死に至る道なのか、命に至る道なのか。その中にあって、私たちは御霊に従って生きていく。具体的な日常の生活の中で、実は問われている。そうでないならば、ただの頭の中でなんか幸せな気分になっているハッピー宗教で終わりなんです。その戦いをくぐり抜けた最後に永遠の命が待っている。祝福が待っている。激しい戦いがお一人お一人にあるはずです。なんでこんな目に遭わなければならないんだ、とそう思うこともあるでしょう。神様は意地悪だ。自分に冷たい、とそう感じることも時にはあるかもしれません。神様から自分は見捨てられた。そのような戦いの中にある人を励ますことは簡単ではありません。なんか正しいことを言ったところで、頭の上をスーッと通過していく。しかし聖書は、そのような経験というのは、あなたが神に愛されている子供であることの証拠だと聖書は語るんです。この中には、今現在激しい戦いにさらされている方はいます。家に帰れば偶像礼拝に巻き込まれるような戦いにさらされているキリスト者がいる。家族からの反対に遭っている方もおられる。そのような方々を覚えて、私たちは背後で祈ります。私たちクリスチャンには神様から引き離そうとする戦いがある。その中にあって、御霊によって体の行いを殺していく。罪を悔い改め、罪から離れていく。罪を拒絶していく。そしてやがて勝利に至る。何度も確認する必要がありますけれども、戦いは辛いんです。楽ではないんです。でもどこかで一歩踏み出さなければならない。神様の方に一歩踏み出す。神様を選び取る。私たちはこの戦いに御霊によって勝利する。決して私たちの肉の力ではなく、意志の強さとかではなくて、御霊によって勝利する。この一週間も、それぞれが使わされる場にあって、様々な戦いがあります。その中にあって、ここにおられるお一人お一人が、御霊に従って生きることができるように、そのように心から祈ります。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。罪と滅びの中にいた私たちを、恵みによって救い出してくださり、神様の子供としてくださり、聖霊なる神様を与えてくださり、神様と共に歩む道を備えてくださり、心からの感謝をいたします。しかし神様、なおも私たちは罪を持ち、またサタンの誘惑があり、戦いがあります。どうぞ神様、私たちが御霊によって体の行いを殺す、そのような戦いに勝利していくことができるように、御霊に従って生きる力を与えてください。抽象的なことになることなく、具体的な生き方において、 あなたを選び取っていくことができるように助けを与えてください。今戦える中にあるお一人お一人を主が強めて励ましてくださるようにお願いいたします。御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。